こんにちは、まやです。11月23日、今週の土曜日。空気が乾燥する季節のための喉の免疫力を高める。呼吸が深くなる胸椎を動かすアーサナ。オンラインヨガ勉強会を開催いたします。空気が乾燥するこれからのシーズン。咳込みやすくなるとか、喉がイガイガして痛くなる。風邪やインフルエンザにかかりやすくなる。こういうことをすごく気になってくる季節ですよね。で、またこれらによって、睡眠の質も低下してしまいます。原因の一つは、喉の自然治癒力が低下している。ですので、喉をしっかりと潤していきましょう。喉が乾燥する原因は空気の乾燥とかストレスによる乾燥、口呼吸による口や喉の乾燥、加齢や薬の副作用による乾燥などありますけども、今回特に注目すべきことは口呼吸による口や喉の乾燥です。実に日本人の約9割が口呼吸と言われてます。もう9割、もうほぼですね。特に多いのが睡眠の時、寝てる時の口呼吸。で、寝てる時というのもありますし、口呼吸自体ですね、自覚がありません。無意識で口呼吸をしてます。なので、口呼吸？私そんなこと全然ないよって思ってる方も、睡眠時は無意識に口呼吸になっている可能性が大きいです。すごく大きな口を開いているとか、いびきをかいているとか、そういう大きなことだけではなくても、ちょっとほんのり口が開いてしまうだけで、口呼吸の方がね、鼻呼吸よりも楽なので、口が少しこう開いてるだけでも、もう口呼吸になっちゃうんですね。で、こういうことはもう誰にでも考えられます。で、毎日じゃなくてもたまにとかね、そういうことも全然誰にでも考えられます。で、なぜなら、睡眠中っていうのは、全身の筋肉が緩むので、起きている時より気道が狭くなって、気道が狭くなるから息がこうしづらくなりますので、なので無意識に思い切り息を吸うために、口呼吸、少し口を開いてしまったりとか、口呼吸になってしまうことが多いです。普段、日中というかね、動いてるとき、起きてるときに呼吸が浅いなって感じる方は、そのときでさえも浅いので、このような睡眠時のときはさらに息が吸いづらくなって、無意識に口呼吸になってる可能性はかなり大きいです。ご存知だと思いますけれども、口呼吸というのは、冷たく乾いた異物の多い空気が鼻を通さないでね、口から喉へ直接入ってきます。ですので、喉、口の中は乾燥して、病原体が繁殖しやすい状態になります。そしてなんと人間が発症する病気の7割は、口呼吸が原因と言われてます。やっぱこう、喉に直接入ってきちゃいます。雑菌とかも全部入ってきちゃいますからね。で、鼻呼吸っていうのはもう防衛システムがしっかりしてる。防衛システムを持つ呼吸ですね。鼻は温度調節とか加湿機能、清浄機能を兼ね揃えています。鼻から入ってきた空気は、その適度な温度、 湿度に調整されて、喉に潤いを保ちます。で、病原体とかも、しっかりと制御してくれますね。空気が乾燥するこれからの季節。春、夏、秋よりも、さらに冷たくて乾燥した空気が、口の中、口呼吸で温度や湿度が調整されないまま喉へ入ってきます。それに加えてストレスなどで自律神経が乱れてくる。つまり、これはほとんどの場合が交感神経が優位になってリラックスの、副交感神経ですね。副交感神経優位時の時に多く分泌されるサラサラの唾液の水分量が少なくなると、さらに喉の潤いがなくなって乾燥につながるというわけです。じゃあどうしたら口呼吸を治していくの？どうしたいんですか？っていうお話になるんですけども、もちろんね、いろいろと調べると、例えばね、メジャーなところだと、寝てるとき、口に、テープをするとかね。いろいろあると思うんですけども、まずはというか、まずですね、大切なのが、鼻呼吸を意識して行うということです。で、口呼吸というのは、さっきお話ししたように、無意識の場合がほとんどです。もう自覚がないんです。睡眠時ももちろんですけども、起きてるとき、今だと割とスマホを見てるときとか、やっぱどうしても下向いてて、これも軌道の問題もあるみたいなのですけども、無意識に口が少しですよ、少し開いてしまう。そうするともう口呼吸になっちゃうんですね。でも、全然自覚ないですよね。無意識です。で、睡眠時はもう寝ちゃってますからね。そんな、睡眠時に鼻呼吸を意識しようなんて言っても無理ですよね。ですので、起きてる時に鼻呼吸を意識して行う時間を作ってあげるということがとても大切なことになってきます。日常お忙しいですかね。お仕事をされてたりとかね。いろんな時。もうずっと起きてるとき意識することってなかなか難しいので、もちろん、鼻呼吸をね、意識するということに少しでもね、加えて、自分のね、お手入れでパックしてお肌を、にね、潤いを与えるように、ヨガ習慣で良い鼻呼吸をして、喉に潤いを与えてください。で、良い呼吸っていうのは、呼吸を整えていく。深い呼吸、浅い呼吸じゃなくて、良い呼吸っていうのは、横隔膜の機能がしっかりしている。上下にしっかりと滑らかに動いている。浅い呼吸っていうのは、横隔膜が緊張してて硬くなって、上下に滑らかに動いてない。あんまり動かない。本当はね、すごく上下に。もう動くんですね。柔らかく。でも、浅い呼吸の時は動いてないんですよね。上下、滑らかに。で、あんまり幅もあんまりない。自律神経の乱れとか、姿勢ですね。どうしても、反り腰だったりとか、自律神経の乱れと反り腰セットですけども、そういうので、横隔膜の角度が変わってくると、もう緊張して上下に滑らかに動かなくなっちゃうので、横隔膜が硬くなっちゃいます。じゃあ、横隔膜を整えようってなるんですけども、横隔膜は自分でその状態を知るっていうのは、すごい難しいんですね。中の筋肉全部そうですけども、特に横隔膜っていうのはそうで、直接横隔膜にアプローチしていくっていうのは難しいんですね。専門用語だと、固有受容器が少ないっていうんですけども、腕の筋肉をなんとかしようとかは、ちょっとまだわかりやすいけども、横隔膜は、 わからないですよね、自分では。ですので、横隔膜の機能を向上させていくには、その横隔膜を何とかしようとするんじゃなくて、横隔膜が最大に機能できる環境を作ってあげること。つまり、横隔膜がくっついてる胸郭っていうのは胸椎、肋骨、胸骨ですね。胸、肺があるところですね。胸郭。や、背骨。胸椎がそこに当てはまるんですけど、背骨全体ですね。胸椎、腰椎も、変なになってたら、もちろん胸椎に影響しますので。なので、この横隔膜がくっついてる胸郭や背骨にアプローチして、胸郭や背骨の自然治癒力を高めていく。これが呼吸のためのアプローチ。呼吸を整えていく、深い呼吸にしていくっていうことになります。ですので、胸郭の一部である胸椎、背骨の一部である胸椎、胸椎がガチガチに硬くなってると、猫背にもなりますし、例えば肩の動きが良くないなとか、腕がスムーズに上がらないっていうのも、肩とか肩甲骨の問題だけではなくて、胸椎がガチガチに固まってるからなんですね。もうここもセットです。なんで肩だけを何とかしても、胸椎がガチガチ、胸椎をね、動かさないと肩もスムーズに上がらないです。そして、胸椎が硬いと、もう、横隔膜を緊張させて、硬くさせる。つまり、胸椎が硬いと、呼吸が浅くなる、ということになります。胸椎を動かして、柔らかくして、深い鼻呼吸をする。これが、喉の自然治癒力を高めてくれます。もう喉だけではないですけどね。もう不調の原因。もうこれ、ほぼこれです。では、胸椎を動かして柔らかくしていくってどうしたらいいの？ってなりますよね。で、胸椎ってなかなかやっぱ普段意識してないので、胸椎をまずね、動かすポイントっていうのは、もうまずバリバリに固まってるので、まずは緊張を緩める。そのためには丸めていくことがまずいいです。で、その後、何かやるときに、どうしても胸椎が硬いと、腰椎で全て代償して動かしてしまうんですね。なので、腰椎が代償しないように動かす。でもこれ自分だとなかなかコントロールできないんですね。腰椎がもう硬くなっちゃってるので。なので、腰椎を代償させない、もう設定に最初からしていくんですね。形というかね。で、腰椎を動かさない。腰椎で代償させないように、そういうふうにして、コントロール、もう設定する。それ設定して、胸椎を動かす、簡単、ワンポーズヨガ。いくつかあるんですけども、特に、初めての方でも、誰でもできる。そんなポーズを今回、ご紹介いたします。腰椎で代償させないようにしながら、胸椎を動かして、胸椎の自然治癒力を高めていきましょう。胸椎を動かして、柔軟にして、呼吸を深めたい方、喉の自然治癒力を高めていきたい方は、ぜひ、勉強会にご参加ください。オンライン勉強会。空気が乾燥する季節のための喉の免疫力を高める。 呼吸が深くなる胸椎を動かすアーサナ。11月23日、今週の土曜日19時より45分間、ズームにて、無料でカメラオフでも OK です。今日から3日間の限定ご案内になりますので、ぜひご参加ください。皆様にお会いできるのを楽しみにしています。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。